QIC
パラキルでございます。今週も IBB ネタですシリーズ10回目。まずは告知なんですけれども、えのき塾最終募集かけております。はい、残りあと5枠4枠かなぐらいになってまいりました。はい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。はい、受講料は35,000円です。これ半年間続きますから、半年分で35,000円ですから、まあそんなにびっくりする値段じゃないと思うんですよ。で内容もかなり厚めに分厚くやっていこうと思っておりますんで、はい、どうぞ皆さん、でしかも今クレジットカードも使えるようになりました。なので、自分の支払い回数で分割で自由に設定していただければいいんじゃないかと。
ね、3万回払いにしたら1ヶ月1円しか払わなくていいわけですね。できるかどうか知らないですけど。
できませんけどね。はい、という利子の方がすごい高くなると思いますけどね。はい、ということですね。そして、あとは IBB の方の、これ基金の方もこれ引き続き皆様にご協力をお願いしております。はい、もちろんこれはね、最終的には我々自身で営業を努力をいたしまして、はい、利益利潤を上げていき、はい、そしてそれは決して株式会社じゃないので、はい、配当とかっていうのが発生しません。はい、それは還元することもありません。
儲かったら株式にするかもしれないという話ですね。
それまた別団体を立ち上げるということになります。ね、
ほら、車とかどうですか。
はい、
車業界
なんすか
今。ほらシェアね、はい、業界1位がこう低迷してる中、はい、新しく、はい、エノモータースをですね、立ち上げ、
ビックリモーターを、
ビックリモーターを、
はい、車売るならビックリモーターってやつで、そうそうそう、
はい、廃車工場から、
マジでどっかにビックリモーターってなんかね、
あるんじゃないですか。
ビックリモーターって会社がいたらいいなとか思うんですよ。はい、車は別に私興味がないので、手は出さない。でもあれなんですよね、自分が興味がないものっていうのは実は手出した方がいいっていうのは一つのセオリーとしてあるんですよ。例えばお酒が飲めない人が酒屋さんをやると儲かるんですよ。これ、商品に手出さないから。結構それできちんとご商売なさってるところありますよ。
あと自分の好きにこだわらないから。
そうそうそう、だ逆にこだわったおかげでその専門的なところに行けるっていう、そのコンセプトショップみたいなのってもあるんだけど、そのむしろお客さん第一で考えたら、その自分の画を張るっていうことがないので、
ただ榎田さんがやっぱり選挙に出るっていうのはやっぱりかなりね、合理的な、
ものすごい非合理な、何の意味もないですね。もう政治のせいっていうものに興味がないので。
興味のない人ほどやっぱりこう
違うんですよ。実はこれIBB の裏ネタ、今日ちょっとこれこの話しましょうかね。政治には何の興味もないですし、政治の世界には、は進出しませんが、
2万%、はい、
いや0%なんです。ああで
0% 進出しない。
は
あ、政治家は、はい、とコラボはします。はあ、意味わかります。
だからあれですね、自分は直接手下さんけど話ぐらい聞いたるよと。
違う、
はい、中立じゃないってことですか。
うちはだからシンクタンクの機能もあるわけですよ。はあ、だから今必要なその議題アジェンダは何か、はあということで、それをセッティングする、それをアジェンダセッターというんですけど、でアジェンダセッターというのは、まあ、通常シンクタンク、シンクタンクって大体政府がやってたりとか、でっかい銀行がやってたりとかっていうことで、その、まあ、その大きな経済であるとかいろんなものをこう考えるっていうのが、まあ、大体シンクタンクなんですけど、でそこまでいかない、もっとギューッと小さくなって、例えば、まあ、都道府県単位であるとか市町村単位だとか、あるいは下手すると町内、ご町内の何かお困りごとであるとか、そういったことだとかを、じゃあどこに切り口があって、そこから切り開いていくことによってどう海を出すとかっていうことを考えるっていうのが、まあこれアジェンダセッターの役割の一つと言われてるんですよ。でそれはうちの機能の中にあって、でうちの話をちゃんと聞いて参考にさせていただきます。ただしこれお金が必要です。
あら、
変わると思いますよ。
あら、
もちろんそれはもう契約をします。だからただじゃやりませんよ。
1時間100円ぐらいで。
いや、もっと高いです。あら、それはもう まあ1時間10万円ぐらいじゃないですか。
なもんです。結構強気ですね。
いやそれ普通ですよそれ。私の時給10万ですもんだって今、うん、
皆さんの
皆さんじゃない私の時給ですから、ええ、だからそれはあのただそんなにしょっちゅう今会議がないのでそういう会議が、ええ、で今参加しているあの面倒くさい経営会議の方はもう全然そんなにもらえないやつだからもうそのもう何十分の1しかもらえないやつだから
なんかあのお仕事提供してられてる方は本当に榎田さんがそんなこと言ってますよ。
ええ、新橋の皆さんもうちょっとください。もうちょっとください新橋の皆さん、ええ、汐留の皆さんお願いしますよ。本当儲かってるんでしょあんたら汐留の皆さんね。
もう一回あのお花屋さんとかね、
え
あの向かいあのお仕事を、
いやまあまあ、ね、私のことはどうでもいいんですけど、まあ、ともかくだからその、そういう意味で政治というものにの下支えをするっていう仕事はまあ機会があればやっていきます。
だからあのビジネスになるやつやると、
ただそれに乗ってくるのって言ったらもう間違いなく保守です、はい、おそらく乗ってくるのって言ったら、はい、それは自民党か、
はい、
まあまあその国民民主とか、まあないし
維新
ここら辺でしょうね。でじゃあ榎田はそこの維新の誰か議員と組むのか、組みますよ僕は。はっきり言っときますけど、裏切られたと思うかもしれないけど、私はそれはなぜかというとその人が維新だろうが何だろうが、はい、プラスになるいいアイデアを出すからうちは、
はい、
あの市民のためになる、でそれをやってくれるっつってお金払ってくれるんだったらあの当然お客さんだからやりますよ。
多分ねさっきの会談はね切り取ってね、やっぱりあいつらは維新やったって絶対あの、ツイッターでね、あのわわわわデマをねぶちまかすと思いますよ。
あの少なくとも絶対ありえないのが、はい、令和新選組。なぜかというとケチでしょ、お金出さないですからそういったところには一切。だからもうさあ接点ないですよ。だからこれからはもうあのお金です。あのお金で、あの契約です。でそれが例えばあの維新のね誰かいけつかない議員がやってきてさ、うん、もうそもそもいけつかないやつがさ、
はい、
あのなんか俺たちを利用してやろうぐらいのつもりでやってきたら、そんなもんもう打ち返すで、そんないらねえから出ていけっつって、そんなもんいらんのこっちは乗るつもりないですし、はい、あのともかく榎田さんの話をちょっとあの聞きたいのですと、3個の例で、3個の例でともかくあのやっていただきたいって言うんだったら、それはやってやらんでもないぜっていう、もうそれぐらいのこっちは上から目線ですよ。
入り口はだからすごい狭いと、
あの誰でもやるってわけじゃないですから、はい、この政治に関してはね、うん、そいつのその人間を見ますから、
はい、
だからそれがたとえ仮にあの維新でしたとか、
はい、
すごい、まあ、共産党ってことはまずないと思うけど、
まあね、あれば、まあ、あれば
あればあればで、それは、はい、あったでそれは考えますよ。だからそういうことです、
はい、
でまあまあそういうね、でまああとはいろんなその番組のこととかやっていきますけど、どちらかというとあんまり政治のことやるとね、その番組の
いろ
ん
な
もの
に
偏っちゃうっていうか、その色がついちゃうんであんまりやりたくない。
まあもうだいぶ色真っピンクになってますけどね、はい、
今ねピンクをいかに消すか、
いやそうなんですよ、自分もそれが課題でですね、本当にもうう
ちにあるあのピンクのいろんなあのジャンパーみたいなやつがあったんですよ、はい、いくつか、
はい、
あの F スタに置いてるやつは、
はい、
もう全部捨てた。
捨てたんすか。
捨てた F スタのは。
えハードオフに売りに行かった。
売れねえよあんなの。
いや売れますよ多分あれ。
じゃあ売っといて今度、
売りに行きましょう。
そこにあるからピンク
捨ててないんじゃないですか。
いやそれ G スタのはさ、
はい、
X さんが着るやつだから、
あ
の置いてるやつで、
はい、
俺用のはもうないよ、もう、
もうあれ着ないですからね、
うんうん、まあということで、はい、まあいろんなことをやっていくんですけど、
はい、
本当にあのまあそうですね、あのラジオのいろんなやつもそうだし、あとそのナレーターとしての仕事とかっていうのも、はい、なかなかまだね入り込むにまで至ってません、うん、簡単じゃないです、
はい、
でいろいろなところにこうまあ、あのアンテナを広げておりまして、はい、そして、理解をしていただいてる理解者がちょっとずつ増えているっていうのも実際あるんですけど、はい、まあ、今のところそのなんかあの潰してやれとか思ってるような人は、
はい、
どっかの政党の信者以外にはいないと思います、はい、でそこら辺は知らないです、はい、であとは何ですかね、うん、 まあ、月テレの方もね、
はい、
順調に数を減らしておりまして、
はい、
これはそれはそうでしょうね。あの令和が好きで登録した人がほとんどだから、はあはあ、よくまだ残ってんなと思って。
だから監視のために残ってんのか。
監視してるけど、まあまあまあ、あの微減だよね。ちょっとずつ減ってますから、はい、でこっちも番組今増やしてないので。
いや、それが一番の原因じゃないですか。番組数が少ないっていう。
いや、だからこれから増やすよ。
コンテンツが少ないっていうのが一番の原因で。
それはもう分かりきって
る。もちろんあの榎田さんのほら、
うちのさ、あんたが長くするからさ、番組を。
いや、そうじゃないですよ。めちゃくちゃ、めっちゃショートです。
20分で終わらせたいのに、あんたが来ると大体2時間近くなっちゃうでしょ。
大体、沖田さんがお酒飲む時間が20分ぐらいで、トークが20分ぐらい。
いやいや、話が、ミッドナイトとゴールドナイトがほとんど一緒になってる
もん。一緒なんだもんじゃないですか、そんなもん。
でも、差別化を図らないとね、
これ
。私はもう基本的にもう楽しい。
大体、沖田さんは酒飲んでぶっ倒れるのがゴールドナイトで、
倒れないけどね。倒れるほど飲んでみたいですけどね。倒れないからね。
飲んでみたいらしいです、
うん、倒れないもんね。で、まあ、まあそういうことですよ。あ、まあ、で、ともかく来週ですかね、23だか4だかだったんですね、
はい、
えのき塾が開校です、いよいよ。で、そしてあとは、まあ、告知これまた別ですけど、10月15日、
はい、
日曜日の、神戸元町アーケード神戸まちづくり会館、のホール、
はい、
で QIC 神戸ミーティング、なんか知んないですけど小新右衛門が動きを見せ始めてます
、ね、読んだっすね。
なんか知らないですけど行こうかなとかって言って、なんかツイートしてやがりましたね。
キラウエアさんと一緒になんかバスかね。
キラウエア今回新幹線です。
新幹線ですか。
新幹線で来ますね、はい、で
新幹線で、
飛行機でいいじゃねえのって、ちょうど今 ANA が安いからって言ったんですけど、はい、なんかめんどくさいからとかって言って、
まあ、だから飛行機って確かに何時間前にも行かなきゃいけないとか、
そんな
そういった制約ってありますよね。だからもっとなんか、だからあれでしょ、
そんな難しくはないけどな、飛行機。いや、まあいいですけど、どうぞ、
もっとね、技術革新して、もう座らんでも乗れる、もう立ち乗りできる飛行機っていうのをね。
ああ、それ開発、はい、あんだね。
だから電車みたいにもう線路引かんでも行けるような飛行機をね。
意味がわからない、線路引かない
と。だから10分に1本ぐらい走ってる飛行機とか。
ああそうですか。
で、ハイジャック、まあ、もちろんそれハイジャックとかあるんで、
はい、
もちろんAI やと思いますけど、はい、完全自動運転でやるほうがないと思いますけど、
はい、
はい、
そうですか。
と思いますよ、
はい、まあ、そのうちになるんじゃないですか、
はい、
大阪ではほら、空飛ぶタクシーという、
落ちたらしいですけどね、
落ちたらしいですね。まあ、あれなんかあれでしょ、 5メーターぐらいの高さから墜落したんだって
ね。なんかね、
それで前がぐちゃぐちゃになってるじゃん。 あれ絶対さ、はい、あれ万博会場でさ、はい、何人か
首出ますよ、そんな
首ちょんぱが出るぜ、首ちょんぱが、はい、あれは
ですよね、
やばいよ。だってローターが4つついてんだから、あれ、はい、でドローンじゃん、だって何が空飛ぶ車だよ、あれ
空飛ぶ車展示だけでいいじゃん。
車じゃねえだろ、そもそも。ドローンだもん。
ですね。
あれは、あれ飛んできたら俺逃げるぜ、俺。
もう万博やめて、東京ゲームショー大阪でやりましょう。もう。
いや、もう、だから、やれないでしょ、だって、今のこの状態で。
それか、国がアホみたいに金出して、半年間コミケを開催するってことでもいいかもしれない。
だって、大阪この台風でさ、はい、ね、電車は止まる、やれはバスも止まるってさ、はい、で、あれ、台風シーズンにやるんだぜ。万博、
ね、はい、
そしたら何日も止まるじゃん、
はい、
その下手すると
ですね。
で、場合によっては高潮でさ、
はい、
会場が全部潮かぶっちゃって、
はい、
ダメになりますなんていう、もう本当あれだよね、
いや、ね、台風強風の時に貝塚の錦ヶ浜の釣り港に行ってみてください、
うん、
すごい高い駐車場ありますけど、
うん、
目の前行くとですね、もう海の波がですね、ザブンザブンって かかってくるんです
よ。だからあそこかかるよ、だって
あれはね、まあね、そこで釣ろうとしたら自分はアホですけど、もうさすがにヤバいと思って釣りに行か
ない。いや、だからヤバい会場だよ、あそこは。だから やんない方がいいと思いますけどね、はい、で本当にね、まあまあということでございまして、
ね、はい、
はい、まあ、いろんなことやっていきますの、ね、でよろしくお願いします。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。